ありがとうございました。特別賛美歌も特別ストーリーもありがとうございました。今日の中心聖句はヨハネによる福音書1章です。ヨハネによる福音書1章29節スタディバイブルは207ページね。その翌日、ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。36節イエスが歩いておられるのに目を留めていった。見よ、神の子羊。見よ、神の子羊イエス。これはバプテスマのヨハネが集まってきた人たちに与えたメッセージでした。ジーザースーパースターという映画がアメリカでありました。イエス様はスーパースター。イエス様ほど歌にされ、彫刻にされ、絵画にされ、文学にされる、されている方は世界に各時代そういう方はいませんでした。実にイエス様はスーパースターであられますね。そう。イエス様は歴史の中心人物であられます。僕は何回もいろんな人に言いますけれども、歴史を英語でヒストリーというの、ヒストリー、ヒズストーリー、彼の物語。誰の物語でしょう。イエス・キリストの物語。これが歴史であるんですね。だからイエス・キリストを中心にして紀元前のことを英語で BC という Before Christ、 キリストの前、イエス・キリストの後のことを世界どこ行っても AD と言います。ラテン語、あのドミノ、我らの主の日。これがヒストリーである。イエス・キリストは歴史の中心であるんです。聖書の中心もイエス・キリストである。イエス・キリストを中心にして、その前は旧約聖書、その後は新約聖書。そうね。そして預言の中心もイエス・キリストであります。預言というのは前もって書かれた歴史。歴史は預言が成就したことですね。そう。見よ、神の子羊イエス・キリスト。なぜでしょう。このヨハネによる福音書を書いた人は、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫んだバプテスマのヨハネとは違う。ヨハネによる福音書を書いた人はイエス・キリストの十二弟子の一番若い弟子であったんですね。そのヨハネがバプテスマのヨハネ、すなわちイエス・キリストの道備えをしたバプテスマのヨハネのことを書いているんですね。なぜイエス・キリストは全人類の注目のスター人物であるのでしょう。このヨハネの福音書の一章のね、3節を見ると、まあ一章の一節から見ると
この初めに言葉があり、言葉は神であった。言葉は神であった。言葉は神と共にあった。その言葉は、キリストであったということが、14節からわかります。そう、神であられた。イエス・キリスト。そして3節を見ると、すべてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとして、これによらないものはなかった。全宇宙のもの。この言葉と言われた、神と言われたイエス・キリストによって作られたというのです。コロサイ1章の16節を見ると、すべてのもの、見えるもの、見えないもの、すべての権威、彼によって、御子イエス・キリストにあって、御子によって、御子のために作られた。全宇宙。見えるものも見えないものも。そして我々も、御子イエス・キリストによって作られた。そして御子イエス・キリストのために作られた。なんという驚くべき宣言でしょう。だからバプテスマのヨハネは、見よ、神の子羊イエスと、すべての人の目をイエス・キリストに向けようとしたのです。なぜならこのお方は、すべてのものをお作りになった創造主、クリエイターであられるからです。驚くべき事実ですね。イエス様は単なる人間ではなかった。馬小屋に生まれた立派な赤子ではなかった。すべてのものに先立っておられたお方であり、すべてのものを作られたお方がベツレヘムに人間としてお生まれであった。創造者であられたんです。そして一章の9節を見てみましょう。すべての人を照らす誠の光。そう、すべての人を照らす誠の光、全人類に真理の教えを与えられた方、与えられる方は神の子イエスであられる。だから釈迦は、自分が死んで後500年ぐらい経ったら東洋に偉大な預言者が現れるであろう、それに聞けという言葉を残したそうです。釈迦も孔子も孟子も立派な教えをしているんだが、すべての人に真理の教えを分かち与えたお方は、源はイエス・キリストであった。光の源。だから孔子にしても孟子にしても、ね、釈迦にしても部分的に人間の道徳を教えている。儒教というのが沖縄の宗教ですね。親孝行しなさいよ、殺してはいけないよ、盗んではいけないよ、ね、あ、偽っちゃいけないよ、うんぬんって教え、みんな正しいんだけれども部分的であるんです。太陽の光を反射している月のようなものです。すべての真理の教えはイエス・キリストから来られた。だからバプテスマのヨハネは、見よ、神の子羊と人々にアテンションを促したんですね。ヨハネ一章の29節、先ほど読みました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。世の罪を取り除く神の子羊。この地球に、宇宙に罪が生じてからは、罪はこのイエス・キリストの血以外に取り除くものは 方法はありません。それはちょうどあのなんていうの、あの核放射線の廃棄物と同じようで、存在したらどんなに海の中にコンクリートで包んでもね、絶対に消えるものではない。そのように罪はこの神の子羊の血以外にこの宇宙から取り除く方法はないんですね。世の罪、あの賛美歌に身を世をこぞりて神に背く、そういう歌がありますが、もうこの世の中は神に背いた、この世の中はもうありとあらゆる種類の罪が積もり積もって、今や自滅寸前になっているこの地球は。この本はとてもいい本ですから、ぜひ50円だそうですからね、ぜひ買ってください。伝道に使ってください。環境は破壊され、人類の出すゴミは堆積し、天然資源は枯渇し、国家と民族同士の争いは後を絶たない。個人の欲望と集団の利己心から来る。この結果、今この世界の状態が書いてます。ウォールドウォッチ研究所の発表、マラリアが毎日7000人の命を奪っている。鳥類が自然に絶滅する速さの50倍で今鳥類は絶滅している。1988年以後、氷山と万年雪が急速に溶け出して海抜が高くなり、2100年になると現在より27センチ高くなる見込みである。新しい漁業技術で魚類が絶滅の危機に瀕している。天然資源の乱用、環境汚染、天然資源地帯の破壊、そしてそれだけではない、世界の人口の 20% に相当する12億の人々が1日1ドル以下で生活している。12億の人々が1ドル以下で生活しているというんですね。これはもう絶対貧困層、どうにもならない。そして現在5億人以上が日照りによる慢性的な水不足で悩んでいる。5億人の人たちが、世界の人口が 27% 増えて、そして社会的生態的不安をもたらしているというんですね。1日に20万人以上増加している。今日1日で20万人人口が増えるということはね、150万の都会都市が1週間に1つずつ建てられるということになるそうです。150万の都市が1週間に1つずつできていくというんですね。そして世界の砂漠化、過剰耕作、森林伐採、これによって土壌の浸食が加速して、地球温暖化、異常気象、これは我々身に染みて今感じています。今年異常に暑いですね。石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料は数十年内に底をつくと言われる。一生懸命別なエネルギーを開発してるけど間に合わないそうです。ね、なんていうんですか、サトウキビやらトウモロコシからね、エタノールを作って、それで自動車の燃料にしようなんて、今一生懸命やってる。それやるからね、今度はまた、食料の企業をやってる人たちがまた大変な問題にぶつかってる。 水質汚染で毎年220万人が水の汚染で死んでいく。大気汚染で毎年300万人が死んでいく。もう歯止めがかからないというんです。酸性雨、異常気象、生物の絶滅。ドイツではね、酸性雨で山林の 50% が破壊されている。ヨーロッパ全体では森林の 40% が破壊されている。中国の、あの広い中国の国土の 25% が砂漠化しているそうですね。今はインターネットのコンピューターの時代です。もうインターネットに集結しているあまりに人間の心をすさんだものにしている。急速にはらんでいるポルノ、ギャンブル、ポルノってわかりますね、汚いあの雑誌、写真、ギャンブル、自殺などの有害サイトが100万に至ると言われている。あのインターネットも怖いですよ。やたらにクリックして入っていくとね、大変な損失を被ることがある。経済的にも。そしていつかここでね、あの青年がコンピューター好きだからさせていたんです。そしたら勝手にね、インターネットに入っていった。入っていって外国から請求されたお金が5万円って親もびっくりしてました。家、家族、地球、人類が生存できる時間はあまりない。景気盤に赤信号が灯っている。政治、経済、宗教、環境、人口、食料、エネルギー、道徳などすべてにおいて絶望という影が忍び寄っている。これから地球と人類の歴史がどのように展開するのか不透明であり不確実である。そして不安である。そう、大規模なね、あの自然災害、もう第一次世界大戦終わってから国際連盟というのを作った。戦争やむかと思ったらしばらくしてから第二次世界大戦が起こった。そして国際連合を作った。また次々戦争は、ベトナム戦争、湾岸戦争、そして何ですか、今イラク戦争、テロとの戦い、ますます戦争はエスカレートしていく。なぜこういうふうになっていったんでしょう。人間の罪です。罪、罪という言葉は英語でね、これ罪というんです。この罪の字の真ん中、これは何でしょう。愛、私、僕、俺、私、なんだ、いろいろあるね。人間の自我、これが利己心、これが全てのあらゆる種類の源であるんですね。人間の利己心と、そうした集団的欲望のためにこの地球は今自滅寸前になっているんです。すべてはこの愛から来ている。この地球を救うためにどんなに政治改革しても、経済改革しても、教育改革しても、 IT 革命を取り入れても、地球はもう救うことができない状態であるんです。 世の罪を取り除くのは神の子羊イエス・キリスト以外にない。
この自我に
利己心にわがままに勝利した唯一のお方イエス・キリスト、罪のない生涯を送られたイエス・キリスト、そのお方だけが罪を取り除くことができる。イエスのみが世の罪を取り除くことができるんです。我々人間の心から罪を取り除く3つのステップがあります。
人間の心から罪を取り除く
3つのステップ、それは
聖書に、聖書の中の
聖書という工場に罪を処理する方法が
書いてある。これは外庭でしたね。日本の神社もそういうふうになっておりますが、聖女第一の部屋、奥殿は死聖女と言いました。ワン、ツー、
三つのステップがあります。人間の心から罪が処理されると、この地球から後で罪が処理される。一番問題なのは人間の心です。で、今日は詳しい説明はできませんが、聖書を勉強するとこのステップ1、ステップ2、ステップ3でイエス・キリストの世の罪を取り除く神の子羊の血、これだけが唯一の宇宙における罪の漂白剤であるんです。聖書はそれを教えている。で、今は世の罪を取り除く神の子羊はどこで何をしておられるんでしょう。今イエス様は1844年以後、奥殿に入られて、天の至聖所に入られて、最後の罪を取り除く仕上げの働きに入っておられる。これが終わると、もう我々から罪を取り除くチャンスはなくなる。至聖所において人間の心から罪が完全に取り除かれたならば、今度は罪を取り除かれた人々を迎えにイエス・キリストは再臨なさる、ね、罪を取り除かれなかった人々、神のこの素晴らしい慈愛に応えて罪を処理してもらわなかった人々を、そしてサタンを滅ぼすために、今度は千年の後もう一回この地上にイエス様が戻られるとき、永久に滅ぼされる。そしてこの世は永遠に罪のない、死ぬことも痛みもない、叫びもない、病もない永遠の御国に、新しくされたこの地球に再び人間は住むんですね。これが聖書の教えです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、その神の子羊イエス・キリストは今どこで何をしていらっしゃるんでしょう。 復活してからどこかわからない、そういう不確かなものでしょうか。天には聖女があって、そして聖女から聖女、最後の罪を取り除く働きに携わっていらっしゃる。で、我々は神の使命者の、あるいはクリスチャンの使命はね、人々を見よ、世の罪を取り除く神の子羊といって、イエス様がおられるところに人々を向けることです。今日はね、少し違った観点から考えてみたんです。神様の本当の使命者か、あるいは偽りの使命者かというのはね、説教者が、牧師が、あるいは教祖が自分に栄光を期すようにするか、自己のことを語るか、自己の哲学を語るか、きらびやかに人々の注目を寄せるために、この派手やかにするか、あるいは自分の写真を宣伝するのが好きか、あるいは自分のことばかり、自分の体験ばっかり言うのが好きか、これによって神から使わされたものか、そうでないかが分かる。牧師たちは自分でなくてキリストを掲げよと、これは教会の証、五感の217ページに書いてあります。メシアキリストが処理なさった時に道備えをしたバプテスマのヨハネはね、彼自身本当に質素でした。自分に注目を寄せるようなね、服装はしてなかったね。何を着てました？動物の毛皮を衣として、質素な食べ物、質素な生活をしていた。そして彼はイエス様のことをね、私の後に来るお方は私よりも偉い方で、彼は必ず栄え、私は衰えると言った。もう人々を侵害するほどの荒野の声でね、荒野に人々をたくさん寄せるほど魅力のあるメッセンジャーであったんだが、彼は必ず栄え、私は衰え、私は彼の靴の紐を解くのにも足らないと言われた。マルチン・ルーテルの言葉がここにあります。ヨーロッパに宗教改革の火を転じたマルチン・ルター、彼はこういう言葉を残しています。大草と上巻の181ページ182ページに、ルターは自分の危険な立場については何も語らなかった。もうね、同僚たちは、お友達はどんな危険がこの宗教改革者ルターに起こっているか、もう気をつけなさい、気をつけなさいと警告していたんだが、ルターは自分の危険な立場については何も語らなかった。彼は人々に自分のことを考えさせたり同情させたりしようとはしなかった。彼はキリストを迷走して自分を見失ってしまった。彼はカルバリーの人なるイエスの後ろに隠れたとか言った。世の罪を取り除く神の子羊イエス様の後ろに、あの偉大な宗教改革者は隠れた。日食月食ということがありますね。日食月食、日食というのは月の、月で太陽が全部覆われてしまう。月食というのは何でしたかね、地球が 月を全部覆ってしまう、その時が一年に何回かある。自分を全くね、キリストに覆い隠される、食される、これが本当の使命じゃ。自分の功績ではない、自分の体験ばっかり語るのではない、本当の神から使わされた使命者は、身を世の罪を取り除く神の子羊といって、自分はすべてキリストに隠れてキリストを指し示す。1844年からイエスは罪を取り除く最後の働きに入られた。セブンスデーアドベンチストは、世に向かって神を恐れ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからであると、人々をイエスがおられる天の奥殿に人々を向けることです。そう叫ぶ、神を恐れ神に栄光を着せようと叫ぶように召された教会であるんです。黙示録14章の7節、神の真理を虚偽と変えて創造主の代わりに被造物を拝み、これに仕える世に、あるいは朽ちる人間や鳥や獣や這うものを一生懸命拝んでいる世に、身を世の罪を取り除く神の子羊といって人々を天に向けなければならないのです。今世の罪を取り除く神の子羊はどこに何をしておられるかという知識を持っているキリスト信者はね、多くはいない。まあイエス様復活してから天で何かしていらっしゃる、それだけ。地球が滅亡する前に全人類に永遠の福音を述べ伝えるために、もう最後にキリストの再臨があるときに、罪があったらその栄光の日で吹き飛ばされるから、その父なる神の栄光とイエスキリストの栄光と天使たちの栄光の前に立ちうるように、罪が全く取り除かれる、その働きをここでしてらっしゃる。これがね、セブンスデーアドベンチスト、我が教会の真髄であるんです。もしも我々の教会がこのことを忘れて、一般キリスト教みたいにただ十字架十字架を解いて、十字架は非常に大事ですよ、そこでとどまってしまったならば、とどまってしまったならば、我々永久に心から罪除去されるという素晴らしい祝福に預かることができないで、イエス様の再臨に備えることができない。ところがホワイト夫人はね、この重要な最後の罪の除去をなさるイエス様の特別な清め、特別な贖いのことを忘れて、聖女に一生懸命向かっている再臨信徒を幻で見せられた。そしたらね、どういうことが起こったんですか。聖女から死聖女に移られたんですから、イエス様聖女におられない、死聖女におられる。聖女に向かって一般キリスト教会と同じように、聖霊をください、聖霊をくださいと言って祈ってたら、どういうことがあったって。サタンがその息吹を吹き込んだ。今日ね、罪の除去、罪の清めの こととちょっと観点を変えて話を進めていきます。大曹洞下巻のね217ページにこんな言葉が書いてある。こうして新しい契約が完全に成就するのである。新しい契約が完全に成就する、つまり我々の心からね罪が全く清められたときに、覗かれたときに、こうして新しい契約が成就するのであると書いてありますが、この新しい契約って何でしょう。ヘブル人の手紙の8章を開いてみましょう。ヘブル人の手紙の8章、新約聖書。8章の8節からお読みします。はいはい、8章のね8節から。ところが神は彼らを責めて言われた。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。この新しい契約というのは、私たちの心からね、全く罪を取り除いて、その代わりに、心の奥殿に、神の律法、我々の思いに、心に、神の愛の律法を焼き付けて印されるんです。アダムがそうであったよね。罪を犯す前のアダムがそうであったよね。そしてならばね、その次、11節見ましょう。新しい契約の締めくくり。彼らはそれぞれその同胞に、またそれぞれその兄弟に、主を知れと言って教えることはなくなる。なぜなら、大いなるものから小なるものに至るまで、彼らはことごとく私を知るようになる。人に教える必要もなく、人から教えられる必要もない。神様とイエス・キリストと直結するんです、一人一人。神様はそれを計画なさっている。集団ではない。個人的にイエス・キリストと神と直結する。これが新しい契約なんですね。そうすると神が人間に創造の時に与えた個性、個性が完全に回復される。この個性というのはどういうことかというと、この教育という本の6ページ7ページに、個性とはね、創造主の能力に近い能力、すなわち個性、自分で思考し行動する能力、自分で考え自分で行動する、人に依存しない、牧師に依存しない、教祖に依存しない、神様と直結する一人一人、そして自ら思考するものとなる、自治権、自分で自分を治める。人間はね、支配したがる、支配されたがる、この二つの面持ってる。支配したい、支配されたい。だから教会とか宗教団体というのは非常に気をつけなければならない。自分で考え自分で行動する 能力を抹殺しようとするリーダーがいたら危険です。あのマインドコントロールとか洗脳とかそういうことで個性が殺される、埋没されるんですね。これが個性を発達させることが真の教育の働きであり、食材の働きであるということを忘れないのにしましょう。人がね、あ、親が子供を育てるとき、自分で考え、自分で行動するようになったら、退くんです。いつまでも我が子、我が子と言っちゃいけない。教師が子供に自分で考え、自分で行動する力が、この能力が発達したら退く。牧師は信者が自分で考え、自分で調べ、自分で信じる、自分で行動するようになったら、牧師は退かなければならない。いつまでも牧師に頼ったり、神父に頼ったり、法王に頼ったり、教祖に頼ったり、これはサタンの働きであることを覚えていなければならないですね。イエス様ご自身ね、この地上で生きられた時にね、自分に引きつけようとなさったことは一度もなかった。いや、一度ある。一度ある。エルサレム入場の時に、いよいよ十字架につけられる時に、あの時は病気が癒された人、死から蘇ったラザロ、ね、助けられた大勢の人たちに、シュロの枝、それからオリーブの葉、ね、それを見て、もう、大行進、デモンストレーションすることを一度だけ許された。なぜかというと、全人類のために自分が神の子羊として死ぬ。十字架に人々の注目を集めるために、その時だけは許された。それ以外は、イエス様は天父に栄光を期したんです。ヨハネ8章の50節、54節、そして17章の4節を見ると、父よ、いよいよ私はあなたの栄光を表す時が来ましたと言ったんですね。このスタディーバイブルの旧約聖書スタディーバイブルの415ページか16ページにこういうことが書いてあります。今日の神の民は、セブンスターアドベンチスのことですよ、神の民は同様に悲惨な誤りを犯す危険がある。我々はたとえどんな高い信仰を告白しようと、教会での地位が高かろうと、いかなる人にも盲目的な信頼を置くことはできない。またそうしてはならない。神の御言葉が彼を支持しない限り、我々は彼の案内に従ってはならない。主はご自分のために罪と不義、貴重なものと粗悪なものと個人的に識別させようとしておられる。いかなる人にでもね、盲目的な信頼を置いてはならないと言うんです。スタディバイブルの旧約の14ページにこういうことが書いてある。牧師であれ信徒であれ誰であっても、他のいかなる人の理性ををも強要あるいは支配しようとする者はサタンの手下となる。神様はね、決して強要しない。どんなに人を導きたくても、改心させたくてもね、強制はなさらない。鞭は打たれない。イエス様がユダを取り扱ったあの扱い方、考えてください。ユダは自分を裏切ろうとしている。 ありとあらゆるご自分の神であること、神聖を見せた。それでもユダは裏切ろうとしている。そして強い神の慈愛でもって彼を包んで引き返そうとするけれども、彼は裏切ろうとしていく。決して強制されなかった。とうとうなるがままに任せられた。弟子たちがね、イエス様がゲッセマネの園で捕らえられたとき、あれはペテロでしたか？ペテロが自分の先生をこの縄で結んで引っ張っていこうとするから、ペテロが剣を抜いてどうしたんですか？誰の耳でした？最初のしもべの耳を切ったね。イエス様何とおっしゃった？そんなことをしてはならない。剣を持つ者は剣で滅びる。神様の方法は真理と愛を使う。サタンの方法は強制と偽りを使う。我が教会でも強制したり脅迫したり支配しようとするならば、サタンの手下となる。そしてサタンの働きをすると書いてあります。教会は長い間人人人に依存してきたとエレン・ジー・ホワイトは警告しています。教会が弱いのは人を見てきて人に頼っていたからだと警告しています。我々の教会強いですか弱いですか？再臨運動は強く始まった1840年代、けれどもラオデキア状態になった。原因は何か？人に頼る。世界総会に頼る。指導者に頼る。信徒は牧師に頼る。これが教会を弱くしている理由だと預言者は言っているんです。イザヤ書の40章にね、バプテスマのヨハネの身を世の罪を取り除く神の子羊という700年前にイザヤがこう言ってる。3節、呼ばわる者の声がする。荒野に主の道を備え、砂漠に我々の神のために王子をまっすぐにせよ。バプテスマのヨハネのことを予言したんだね。6節、声が聞こえる。呼ばわれ、私は言った。何と呼ばわりましょうか。人は皆草だ。その麗しさはすべて野の草のようだ。7節、主の息がその上に吹けば草は枯れ、花はしぼむ。確かに人は草だ。そして9節、良き訪れをシオンに伝える者よ。高い山に登れ。良き訪れをエルサレムに伝える者よ。強く声を上げよ。声を上げて恐れるな。ユダの諸々の町に言え。あなた方の何を見よと書いてますか？神を見よ。そう。バプテスマのヨハネは、そういうメッセージを持って、キリストの初臨に人々を備えた。あなた方の神を見よ。皆さん、偶像礼拝というのはね、蛇や竜や、それからペテロの像や、パウロの像や、マリアの像を拝むのが、それだけが礼拝、偶像礼拝ではないんです。牧師に依存したり、神学校に依存したり、委員会に依存して真理に関する決定を委ねたり、世界総会に委ねたり、多数決に委ねたり、これ昔のバビロンのバールの礼拝と同じとエレン・ジー・ホワイトは言っている。神様、イエス様はね、最後に聖なる民集団を作り上げるときに 自分で考え自分で行動する個性自治権が回復された人たちをお持ちになる。誰にも教えられる必要ない、教えられることもない、神様から直接教えられ神様に直接導いてもらう個性の回復、これが聖女の清めであり、そして完全な品性を表すんですね。見よ、世の罪を、私の罪を取り除く神の子羊、どこにいらっしゃいますか？富士山麓に行きますか？あるいはどっかアメリカのどこどこに清められるために行きますか？自分の自我が砕かれて自分の品性が完成されるためにどこか行きますか？神様はね、最後の時代に直接世の罪を取り除く、あの罪というのは盗みの罪もあり姦淫の罪もあり偽りの罪もあるかもしれないが、最も大きな罪は私、自我、俺、私なんだ。これが砕かれ、これから解放された民が144,000、イエス・キリストの再臨を迎える準備のできた民です。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、自己崇拝、他人崇拝、自己称誉、他人称誉、偉い人に指示して偉い人に栄光を期しますか？個性は誰かに埋没されていないだろうか？神と子羊イエスの、イエスの父なる父と子羊の因だけが額に押される、その人たちが144,000なんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。賛美歌の164番歌いましょう。第一天使の使命は神を恐れ神にのみ栄光を着せようです。賛美歌の164番立って歌いましょう。
子羊よ、褒めたたえ、誰がるものの雨に聞こえる、いざに
天皇お父様、あなたが使わされた御子イエス・キリスト、創造主なるお方、すべての人を照らす誠の光、世の罪を取り除く神の子羊、そのお方に栄光を期すことをこの地上で学ばせてください。あまりにも鼻から息をする人間に依存するために、我々は問題解決できなくて、いろんな悩みに遭遇します。神様、どうぞあなたが与えてくださった能力、自分で考え自分で行動する個性を発達させることができるように、あなたの恵みを十分に注いでください。そして力のあるクリスチャンにしてください。自分を称えることなく、人を称揚するのではなく、子羊、そしてその天の父のみを称えることができる、栄光を神にのみ帰すことのできるクリスチャンとしてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。